皆様おはようございます。ボストン日本キリスト教会の牧師、ケン・ミルハウスと申します。皆様の中で今ちょっと音声と画像が合わないから複雑な気持ちの方がいるかもしれません。ご安心ください。これは普通です。私が喋り始めるといつも起こる現象です。そういう場合はどうぞ、ね、つまずかずに目をつぶれば大丈夫だと思います。治りますので、どうぞ聞いていてくだされば感謝です。私はボストンの教会で牧会をしてますけれども、実は宣教師という形で行っています。コンバージワールドワイドというバプテスト系の団体に派遣されて、ボストンで日本人の方々に対しての伝道を行っています。ボストンは日本人が多いんですけれども、 95% が短期滞在者、非常に入れ替わりが激しいので、そういう方々がアメリカにいて、イエス様と出会って、そして日本に帰っていけるように、クリスチャンとして帰れるように、そういう目的を持って今ボストンで活動を14年間続けてきています。また私は最近はコンバージワールドワイドっていうその団体の中で、すごいなんかね、かっこいいタイトルをいただいちゃって、あんまりやってることはかっこよくないんですけれども、ディレクターオブジャパニーズミニストリーってなんかそういうのが2年前からいただいています。そういう形で今我々の団体に属している5つの日本語の教会のコーディネートをしていて、あとこれからもいろんな日本語の教会を開拓していこうという、そういうことを共に合わせて考えていくという、そういうことを今行っています。今回私がこちらの方の西の方に来た理由は、もちろんまずはフェイスバイブル教会で説教するためです。でももう一つの理由もありました。実はカークランドの栄光キリスト教会が我々の団体に属することになって、おとといと昨日とこの地区の総会に彼らが正式にウェルカムされたので、その場に私もいるために今回来たわけなんですね。ですからそういうコネクションがあって、栄光教会とここ2年近く関係を持たせていただいてて、非常に感謝しています。今朝は皆様と一緒に礼拝を捧げることができ、また共に御言葉を考えることができ、非常に私も嬉しいです。一言お祈りをしてから今読まれた箇所を共に考えていきたいと思います。天にいらっしゃいます私たちの父様、この誠実の朝はありがとうございます。あなたの日に私たちが共にここに集まり、あなたを賛美礼拝する機会が与えられ感謝します。私はあなたがその一角として私たちにあなたの御言葉を与えてくださることも心から感謝します。これから詩篇の133編、今読まれた箇所を共に考えます。主よ、どうか私たちにあなたの言葉を理解できるような知恵と導きを与えてください。そのために私たちの心を開いてください。またあなたの言葉を理解するだけではなく、それを受け入れ、またそれを実行していくことができますように、どうかあなたが導いてください。語るこの弱いものをあなたが強めてください。あなたの言葉を大胆に分かりやすく語れますように、聖霊よ、どうか今私の弱いところを讃えてくださり、私を強めてくださり、導いてください。このフェイスバイブル教会ありがとうございます。この教会の牧師サーチのこともいろいろと聞いています。主よ、この教会の必要もどうか満たしてください。これらの祈り、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。私はですね、大学の専攻が演劇でした。牧師になるつもりは一切ありませんでした。夢は日本に行って役者を俳優になるつもりだったんです。ちなみに私、日本語を喋れるのは宣教師の息子です。日本育ちですので、それで日本に帰るっていうね、そういう考えがあったわけですけれども、演劇をやるとね、非常にいろんな面白いことが起きます。プラスですね、演劇ってみんななんかスターになりたいっていうところがあるんですけれども、本当の演劇っていうのは他の人たちとうまくやっていかないと劇自体が失敗してしまうわけですよね。私が大学の時にシェイクスピアの空騒ぎっていう劇を演じるそのチームに入ってたんですけれども、一人ピーターっていう子がいたんですよ。ピーター君ね、本番の時にね、その十何回の本番があったんですけど、その時2回も私と他のもう一人と3人でステージに別々のところから上がる時に来なかったのね。 もうどうしましょうっていう感じで、結局私がいろいろとそこでもう一人の人とあのキャラクターを置きながら、いろいろとそこで作って、話して、で私がピーターを探しに行って、女の子と立ち話してるわけですよね。でまた4年前ステージだよって言って戻って来なければいけなかったことがありました。大変なことがありました。その後はね、ピーター来るかな来るかなっていつもそれを心配しながら本番に当たっていて、非常に難しかったわけですよね。お互いに信頼をしていかなければいけない、チームとしてやっていかないとその劇は成功しないわけですよね。まあもう一つの例、今皆さんはね、アメリカンフットボールはどうかな、私大好きなんですよ。で、私ニューイングランドでしょ、パトリオッツね、割と強いチームですよね。うちはパトリッツだけでなくて、野球ではレッドソックスや、また去年セルチックスとか、最近ちょっと優勝してるチームが多いんですよね。私ももともとボストンの人じゃないんです。ミネソタ出身ですけれども、やっぱりボストンのチームは違うなって感じているのは、特にパトリオッツもセルチックスもレッドソックスもここ10年の間どうして勝ってるかっていうと、チームが先なんですよね。みんなね、スターになりたい、スターになりたいっていう人たちは結局はいずれは削られちゃうんですよ。どれだけ上手くても。やはりチームコンセプト、一緒にやっていく、その大切さ、それがあるからこそ、そういうチームは勝つのではないかと私は思います。実は聖書ではそういうチームワークっていうのを強調していると私は思うんです。ご存知でしたか？私たちはチームに神様を入れてくださっているのではないかと思います。もちろん、信仰生活っていうのは、個人レベルのことがまずスタート地点です。私はイエス様を通して神様とリレーションシップを持つ、神の子供になる、その個人的な関係を持つっていうのがスタート地点ですが、そこ止まりじゃないですよね。私たちは神様の子供になるときに、他の子供たちと一緒に神の家族に入れられる一つのチームですよね。で、神様がそのチームの中で神様と関係を持っていくことを望まれているということ、それ聖書は非常にクリアに語っていると思います。まあ、今日はですね、それを語っている一つの箇所を皆様と一緒に見ていきたいと思います。この箇所は一節目はすごく美しくてよく読まれるんですけど、その続きがすごく不思議で、なんだろうって思われるような、そういう箇所なんですけれども、今読まれた詩編の133編を共に考えましょう。私はよくね、箇所を分析してから、そして、そこで後で合わせていく、そういうような形で説教することが多いので、一緒に特にこの一節が非常に綺麗なんですけれども、それをちょっと部分的に考えてから、まとめて考えていきたいと思います。まず一節をもう一度見ます。もし、聖書をお持ちでしたら、詩編の133編を開いてください。一節、こう書いてありますね。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。美しい箇所ですよね。とっても綺麗に書かれている箇所です。少し言葉を考えたいと思います。まずここで兄弟たちという言葉があります。まあ、この箇所は、家族、そういう意味があって、兄弟だけじゃなくて、いとことかそういう人たちも含める言葉です。家族関係の大雑把な言葉なんですけれども、必ずしも血でつながっている家族だけではないんです、実は。この言葉は旧約聖書を特に読んでいくと、イスラエル人たちみんなを表すときに使われる言葉、つまり同じ神様を信じ、同じ信仰の家族の人たちを表すときにも使う言葉です。まあ私はもちろんこの詩編の133編はそっちの方の意味がメインだと思うんです。兄弟たちっていうのは神の家族、同じ信仰を持つ家族メンバーたちというそういうことで描かれているのではないかと思います。同じ父なる神様を礼拝する、そういうような信仰の家族メンバーたち。まあ、新約聖書で考えていけば、もちろん、キリストによって救われた兄弟姉妹、神の家族、同じようなコンセプトがここにあるのではないかと思います。そして次に出てくる言葉は、一つになって共にというフレーズ。一応私の説教の題にこのフレーズを入れたので、貴重だっていうのがお分かりかもしれません。ここで一つになって共に、そういうふうに訳されている言葉なんですけれども、これはね、一つのゴールとか一つの目標とか一つの目的を目指して一緒に合わせていくようなコンセプト。まあ、一体感がそこにあるわけです。必ずしも意見が合わなきゃいけないっていうことではないけれども、同じ目的、同じゴールに基づいて合わせようとしていくような一体感。譲り合って、 みんなのためにまた神様の子供としてベストなことに向かって一つになっていく、それを心がけることがここで描かれていると思うんです。ですから、まあ同じふうに考えなければいけないではなくって、同じ目的、同じ使命というか、それに基づいて合わせていく心構え、それがここで言われている言葉だと思います。そしてその人たちが一つになって共に住むこと、住むこと、この言葉はまあ基本的に家に住むとかそういう意味もあるんですけれども、この言葉の裏には英語だと Sabbath、 安息日、その言葉と同じルーツの言葉がここにあるんです。休みっていう意味がその裏にあるわけですっていうか元にあるわけですね。本来家族だとリラックスできるはずですよね。家族と一緒にいるともう素直な自分を見せることができる、ちょっとリラックスして休むことができる、いやかえってうちの家族はストレスだっていう人もいるかもしれませんけど、でも理想は家族だったら休める場ということですよね。毎日のストレスからその家族に戻るとほっとする、休める、そういうコンセプトがここにあると思うんです。ですから、まあ神の家族のメンバーたちが一つになって一つ目標になって、そしてそこで一緒に住むっていうことよりも一緒に住んで休めるようなリラックスできるような状態、それがここで描かれていると思います。で、それはどういうふうなものとして描かれているか、2行目2つの言葉が使われています。なんという幸せ、聖書を日本語に訳すのは非常に難しいプロセスだと思いますので、私あまり翻訳者たちには文句は言えませんけど、幸せってちょっとね、訳がかっこすぎます。すごい、なんか私幸せって聞くとさ、なんかふわふわって感じで世間の言葉もわからないとか、そういうふうになってしまうような言葉なんですけど、このすごくプラクティカルな言葉が本当はここで使われています。使いやすさ、実は英語だとアドバンテージっていうふうに訳してもいいんですけれども、自分にとって一番有利とか便利とか、そういう言葉がここで幸せって訳されてるんですね。ですから自分にとってこれがベストだ、一番いい、一番良いような、そういうコンセプトが一つ目の言葉がそれを描いています。私にとってこれが一番便利で、一番有利だ、一番自分にとって良いことだ、それがここで幸せと訳されているんです。で、もう一つ楽しさ、これは非常に美しい言葉であって、まあこの楽しさでもいいですし、美しさっていうことも描く言葉です。その品の良さっていうか素晴らしさっていうのをここで描いています。ですから二つを合わせると、使いやすさっていうか自分にとってアドバンテージがある便利っていうことと、そしてなんと素晴らしい美しいんだっていうふうな組み合わせが二行目なんですよね。プラクティカルの面とその美しさ、素晴らしさを両方含めるような形でここで描かれています。まあそういうふうに言葉をちょっとアナライズしていくと、一節目で言われていることはこれなんです。神の家族のメンバーたちが一緒になって同じ目標、同じゴールを目指して神様と共に一緒に歩んでいくときには、本当に家族関係として家族と一緒にいるようなリラックスするような休みが体験できるし、そこには本当に素晴らしい、自分にとって一番良いものがあるし、またそれには美しいところがあるという、そういうようなことをここで書いている、まさしくすごい言葉がここで語られているわけですね。神の家族のメンバーたちの本来であるべき姿がここで描かれているわけです。2節からが不思議ですよね。今聖書朗読者が読まれた時に、これはどういうことなんだろうと思われた方もいるかもしれませんけれども、今一節で描いたことの例がここで出ているわけです。二つの例えというか例を、この著者は、まあ、ダビデが出すわけなんですけれども、二節目を読ませていただきますね。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはアロンの髭に流れて、その衣の襟にまで流れ下たるというふうに、書かれてあるわけです。ここでその家族たち、神の家族のメンバーたちが一緒になって一つのゴールに目指して一緒に歩んでいくときの素晴らしさをこういうふうに描いてあるわけですよね。油が頭に注がれるような、そういうふうな形で描かれているわけで、それも髭の方まで流れていく。相当な量じゃないかなと 思うんです。まあ頭のデカさにもいるんでしょうけれどもね、そんな感じです。今の私たちがこれを見てね、なんかいいなーって思わないよね。ねえ、油が頭の上からひげまで流れていく、よくわからないなってなってしまうかもしれません。でも当時の社会ではいいことなんです。私はなんかこれを読むとなんかすぐシャワーに入りたいような気になるんですけれども、でも当時の人たちは違ったわけですよね。で、これはどうやって理解するのかな？ちょっとこれのヒントがあるような気がするんです。皆様の中で GHC って知ってる人たちいます？なんか女性たちでいるような気がするんだけど、DHC。あの化粧品会社ってありますよね。うちのワイフもたまにサンプル来るんですよね。あの中にパケットが一つあるでしょ、サンプルの中に。オリーブ油なんだよね、油なんだよね。ね、私使ったことないからわかりませんけれど、なんかあれをね、顔とかにつけるとツヤツヤするんでしょ。ね、いいことなんでしょ。いいことなんですよ、これは。そういうコンセプトなんですよ。DHC を使う方々はこの箇所わかるはずなぁと私は思うんです。実は、あの油なんですよ。そう、当時の社会では、お風呂があんまりないわけよね。すぐシャワーに入りたいってもう入れないわけですよ。ね、お湯なんかも本当に大変ですし、そんなにお風呂ってできない社会の中で、この油っていうのはそういう肌をツヤツヤにして、なんかすごい健全なクリーンにするような、そういうようなものだったわけです。そういう意味ですごく良いものなんですよね。プラス当時もてなしをするときに、誰かゲストが来たときにはすぐまずはこういう油を出してね、彼らをそういうふうにクリーンにさせる、つまり旅のほこりとかをね、体から取っていく、そういうような一つの方法でした。皆様どうでしょう。日本に帰って実家に戻ってね、ドア入ったときにさ、帰りましたお母さんって言ってね、お母様がよく帰りました、はい油って言ってドバッとかけたらね、ちょっとやだよね。でも当時はそれがお迎えする方法だったわけ。その良いクリーンなり、またツヤツヤ、そういう形で、これは非常に良いことだったわけですけれども、プラスここでは尊い油って書いてあるでしょ。この尊いっていうのは当時よく彼らの儀式で使われていたものですけれども、いろんなスパイスを含めてすごいいい香りがする。だから、オリーブの匂いだけじゃなくって、それに合わせてもっと華やかなね、良いような、香りをするようなオリーブ油。で、これは特に当時、祭司たちとかが選ばれた時に使われた特殊なオリーブ油が使われています。特等品です。ベストです。DHC よりももっといい、そういうような油がここで使われています。で、その印は、神様のために聖別された、聖なるものとして神様の働きのために横に置かれた、それを表すために使われた油でもあるわけです。ですから、この油のシンボルは二つあると思うんです。一つは、その、綺麗さっていうか、ピュアっていうか、そういうツヤツヤなね、肌の良さっていうか、潤いとか、そういうのを表すと同時に、神様のために選ばれている、横に置かれているっていうシンボルも、特にその尊いっていう言葉で、ここで描かれていると思います。アロンが出てくる。それももちろんこのコレクションがあります。今日は時間があまりありませんけれども、モーセのお兄さんですよね。最初の祭司。もちろん、神様に仕えるために、祭司として選ばれた、横に置かれた、その人が代表として神様に聖別された人を表す。ですからアロンがここに出てくるわけ。トップレベルの神様に仕える形として選ばれた人が、ここで描かれている。その人に油を注がれているような、その素晴らしさが、神の家族が一緒になって同じ目的を持って、ね、共に休みながら仕えていくような歩み方が、ここで描かれているわけです。プラス、もう一つの例があります。三節の前半。オリーブ油はもう終わりなんですけど、もう一つ出てくるんですね。それはまた、シオンの山に降りる、ヘルモンの露に似ているというふうに書かれてあります。昨日の朝、私はオリゴン州のビバトンにいましたけれども、朝ね、今日もあったんですけど、昨日は特にビバトンはね、朝起きたら車の上に露がすっごく多かったんですよね。あんまりニューイングランドここまでは見ないですよね。 この箇所は多分この地域の皆様は分かるんじゃないかなと思うんです。多分アリゾナとかあの辺の人たちはよく分からないと思いますけれども、ヘルモンっていうのは、イスラエルの北の方にあった125マイルぐらい北にあった今だとシリアのところにあった山です。でヘルモンは当時は特に雪がよく冬は多かったらしくて、そのふもとは梅雨がすごかったらしいんですね。でヘルモンのふもとの梅雨がすごいところは実は実り多いところだった、緑がいっぱいなところだった、そういうことがここで描かれています。でここで言われているこの例は、そのヘルモンのあの有名な梅雨がシオン、この山はどこですか？エルサレムですよね。エルサレムの真ん中にある山っていうか丘というか、神様の神殿が建てられたところ、エルサレムは比較的ドライなところなんですけれども、そこにある山なんですよね。でも特に神様のために選ばれた山ですよね。あのヘルモンのすごい梅雨が神様のために選ばれた、神様がいる場所として選ばれたシオンの山に下るようなものなんだ。つまりヘルモンのふもとにあるあの緑がいっぱい、実りが多い、そのような経験が神様の山にあるようなものなんだっていうことを、この三節の前半は言ってるわけです。実り多いような、潤い豊かな、そのようなあのところとして描かれているわけですよね。そのようなものなんだ、神の家族が一緒になって同じ目的に基づいて歩もうとして一緒にリラックスできるような状態はそのようなものなんだということをここで描いています。まあ、特に私はここでその緑がいっぱいとか実り多いとか、そういう点が特に大切なのではないかと思います。まあ、こういう形で油の霊、そしてヘルモン山のふもとの梅雨の霊を出して、その素晴らしさ、凄さ、潤い、また実り多い、そういうようなものをシンボルとしてここで著者は描いていると思います。最後のまとめのところで一節に戻るんです。まあ皆さんもね、こういうような生活はすごいですよ、素晴らしいですよ、本当に、理想ですよって言われた時に、ね、じゃあどうしてって聞かれるかもしれませんけれども、ここで答えているわけです。最後のところでこう書いてあります。3節の後半、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであると書いてあるわけですね。主がそこに、その状況にっていうふうに言ってもいいかもしれません。つまりその状態、神の民が一つになって家族として本当に目的に基づいて進んでいく、そして共にリラックスできるような状態に対して神様の祝福がそこにあるということをここで言ってるわけです。ちなみにここで常しえの命って書いてあるんですけど、私たちこれ読むとどうしても新約聖書の永遠の命って思ってしまいますけれども、多分ここで言われてるのは言葉の使い方です。この地上での豊かな生活、ずっと続くようなその豊かさを多分ここで描いていると思います。永遠の命はまだありますよ。でもこの箇所では特にこの地上での豊かな、ずっと続くような素晴らしい生活が描かれていて、この地上での神の祝福をそういうふうに描いていると思います。そのような状態には神様の祝福があって、一緒に住むところに神様のそのような豊かな生活が与えられるということを、この著者はここで言っていると思うんですよね。そういうことをこの箇所は言っているわけです。まあ、どういうことかというとこれです。もし神の民が、私と神様ピリオドじゃなくって、そうなんだ、私は神の家族に入れられていて、チームに入れられていて、そのチームの中で他の兄弟姉妹たちと一緒に神様を見上げて、神様が与える目標に基づいてやっていくことが大切なんだっていうのを理解し、そういう状態の中で本当に合わせていき、お互いを信頼してリラックスできるような状態で神様と行くと、歩んでいくと、そこには素晴らしいものがある、自分にとっても一番ベストなものがある。そして神様の祝福、神様の実り、神様のこの地上での生活の豊かさがそこにあるということをこの箇所は教えていると思います。このようなコンセプトは今日は開きませんけれども、新約聖書でも繰り返されています。ヨハネの17章、イエス様が弟子たちのために祈った時に、 その場の弟子たちだけじゃなくて、その後の弟子たちのために、つまりこの部屋にいる私たちのためにも祈りましたよね。何をイエス様は特に強調して祈ったかというと、彼らが一つであるように、一つであることを通してあなたに栄光を表せますようにってイエス様は祈ったわけですよね。また、教会っていうのをパオロが描くときには、キリストの体として描く、第一コリントがありますよね。またはエペソでは建物として、一つの建物として描く、一体感一つとしてっていうことは何度も何度も何度も旧新約聖書で強調されていることではないかと思います。神の民が本当に一つになって神の家族として合わせていくときには神様がそれを祝福されますし、まあヨハネから行くとそこに神様に栄光が返されるということも言えるのではないかと思います。私が今日皆様にチャレンジしたいことはこれです。このフェイスバイブル教会が、特に今牧師がいない日後部が、ああ牧師がいないな、いつ来るのかなって、そういうふうにもちろんいろんな思いがあると思うんですけれども、そういう思いよりもまずは特に今は牧師がいない時でも、この後牧師が与えられた時もですよ、そうなんだ、一つになって共に歩むことは大切なんだ、バラバラでどうするどうするじゃなくって、主よ、私たちが牧師がいてもいなくても神の家族のメンバーとして本当に一つの目標、一つのあなたが与えてくださる目的に基づいて合わせていくことができるように、そして家族としてリラックスしてお互いを愛し合うことができるように、そしてそういうような状況の中から私たちがここで言われているようなあなたの祝福、その美しさ、この地上での本当に豊かな生活を主よどうか私たちに与えてくださいというふうに祈っていっていただきたいなと思います。またそれを祈るだけじゃないです。自分でも心がけていく、求めていくことも非常に大切です。で、御言葉を通して私たちは理解できることは、私たちがもしそういうふうにやっていけば、この詩篇133編で描いているような形で本当に一つとして歩んでいくことができれば、牧師がいてもいなくても、どんな試練があっても、またどんなすごいことがあっても、そこに神様の祝福があり、神様の支えがあり、実り多い豊かな生活が一同に与えられていくということを言えるのではないかと思います。私のこの教会に対する祈り願いはこれです。フェイスバイブル教会の皆様が本当に家族として、兄弟たち、兄弟姉妹たちが一つになって神様を見上げて、神様が与えてくださる一つのゴールを目指して譲り合いながら、その一体感を優先していき、その中で本当にお互い愛し合ってリラックスできるような、ストレスがないような兄弟姉妹関係を持つことができ、ここで描かれている素晴らしさ、美しさ、自分にとって一番ベストなものを体験し、神様の豊かな祝福、もうアロンの上からもう衣のところまで下がっていくような、そんなすごい油注ぎと、またヘルモンのすごい露がね、皆様の上に降りて、すごい実り多い生活をこの教会が共に送っていくことができるようにという願いです。またそういうふうになっていけるように、どうぞ皆様も祈っていてください。一言お祈りして終わらせたいと思います。天の父様、フェイスバイブル教会ありがとうございます。あなたが本当にこの教会をこの場に立ててくださり、あなたの御業のために、あなたの栄光のためにこれが与えられていることを感謝します。主よ、もう私はすでに祈りましたけれども、この教会の牧師の必要を祈ります。日後部の牧師をあなたが、あなたのタイミングの中で、でも願わく早く与えてください。でも主よ、その牧師が来るか来ないかとは、そういうことに関わらずに、主よ、今はこの教会が今詩篇の133編で描かれているような教会になっていけますように助けてください。もうすでにそうかもしれませんけれども、さらにそういうふうになっていけるように、どうかあなたが導いてください。主よ、どうかこの教会の兄弟姉妹たち一人一人があなたの家族として、本当にお互い一つになるという、そういうのを心がけて、あなたが与えてくださる目標、目的、ゴールに基づいて、ビジョンに基づいて共に歩んでいくことができ、お互い譲り合っていくことができますように助けてください。 そしてそこには家族関係として非常にリラックスできるような、本当に安心できるような生活を送ってください。またそこであなたが約束してくださるその素晴らしさ、自分にとってベストな生活体験を、この教会の一人一人がそういうふうに歩んでいくことによって、経験することができますように助けてください。そこにはあなたの祝福、またあなたの実り多い、この地上での生活が約束されています。そのような素晴らしい教会生活を、この教会の皆様にあなたが与えてくださることをお祈りします。また主よ、教会の一人一人がそれを目標として、それに基づいてそれを心がけながら歩んでいくことができますように助けてください。この時を感謝し、これらの祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。